山花、
明日も
いい天気。
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は、地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チームおよそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は FM78.1MHz ラジオカルス札幌より放送しております。放送中のご意見リクエストはラジオカルス札幌まで。ファックスは 011-622-2223 011-622-2223。 メールはrequest@radiocarus.com、 アルファベットで req-u-e-s-t@radiocarus.com まで。番組上、山花明日もいい天気とラジオネームを書いてお寄せください。
こんばんは、アートな話題と楽しいゲストのお話でお送りするアートなラジオの時間です。今夜のゲストはですね、イラストレーターの佐々木こよりさんをお迎えしてお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではお話の前に、それではまず1曲おかけしましょう。嵐でマイガール。
アートな村アトリエ村は、札幌山花から発信するアートを通じて交流を広めるギャラリーとカフェが融合した創造的な異空間です。アトリエ村ギャラリーでは札幌、失礼いたしました、アトリエ村ギャラリーは札幌市中央区南13条西11丁目 2-12、 電話は 011-590-0050 590-0050。 ギャラリーの開館時間は10時から19時まで、カフェの営業は11時から20時までです。火曜日と第4週の水曜日と木曜日は休館です。インターネットはアトリエ村で検索してください。東トンデン通り、小樽ジンギスカンクラブ、北唐辛子からのお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンとともに、富良野和牛使用のチゲ風もつ鍋も人気上昇中です。毎週水曜日は、生ラム、肩ロース、半額の日です。ご来店時に、カロスで山天聞いたよ、とおっしゃってください。お好きなお飲み物、一杯サービスいたします。住所は、札幌市中央区、南十条西8丁目、東トンデン通り。お問い合わせのお電話番号は、011-512-0229、512-0229。営業時間は、18時から23時まで。定休日は毎週火曜日です。スタミナがつき、ヘルシーなジンギスカンを食べに、北唐辛子へレッツゴーゴー。北唐辛子からの美味しいお知らせでした。中島公園モニュメント研究会は、歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会は、ボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。山花明日もいい天気ラジオ中パ、ホームページ中島パフェは、中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。
続いて、山天ニュース町線だよりです。最初は山花柏児童会館の可愛いレポーターから声のお便りです。
はい、山花柏児童会館11月のお知らせをお願いします。
僕は山花小学校2年生の稲垣太陽です。
同じく2年生の渋谷幸太郎です。よろしくお願いします。11月のカラフルのおすすめ行事は、11月27日金曜日3時半から4時半までのカラフルドッジボール大会です。小学1年生から高校生まで参加できます。上靴を忘れずに持ってきてください。
それからカラフルの畑では、春からいろいろな野菜を育ててきました。 松原館長がお休みの時に来てくれる館先生が肥料や水をあげたり野菜にビニールをかけてくれました。きゅうりやミニトマト、枝豆やジャガイモなどが美味しくできました。10月にはかぼちゃとさつまいももたくさん取れて食べるのが楽しみです。
これで山花児童会館カラフルからの紹介を終わります。
あけぼのほのぼの芸能祭開催のお知らせ。11月23日勤労感謝の日、あけぼのほのぼの芸能祭が開催されます。開催時間は午前11時から午後5時半まで。会場は最近改修したあけぼのアート&コミュニティセンター体育館です。会場の住所は札幌市中央区南11条西9丁目旧あけぼの小学校の体育館です。山花、あけぼのなど地域で活動する方々の舞台発表や野立てコーナー、健康チェックコーナー、焼き鳥、おでんなどの飲食コーナー、手作り品バザーコーナーなどもあります。お問い合わせはあけぼのまちづくりセンター、電話番号011-511-0116 511-0116、あけぼのほのぼの芸能祭実行委員会事務局までお願いいたします。最後に山天交通安全一口メモです。雪対策をお早めに。慣れていない冬道シーズンの始めです。朝晩の路面凍結に十分ご注意を。思いやりの運転で子どもと高齢者、そして自分自身を交通事故から守りましょう。運転手さん、今日も安全運転ありがとう。以上、山天ニュース町線情報でした。
はい、改めましてこんばんは。本日のゲストは、イラストレーターの佐々木小百合さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は出会ってからもうだいぶ経つんですよね。
あれから私倍来たんです。
倍来たんです。なるほど。っていうことで、人生の半分ぐらいの時に出会ってるって、はい、ここに来てもらう方では、はい、結構私も本当に付き合いが古い方が多くてですね、10年って話なんだけど、本当にそうよね。ね、実はもう私の結婚式にも出てもらっているという、はい、
綺麗でした。
いえいえいえ、もう忘れてしまいましたが。で、今はね、皆様で絶対言えば、あって分かるようなところでいろいろイラストを目にしていると思うんですけど、ちょっと今どんなお仕事っていうか、今までどんなお仕事をしてたかなっていうのをちらっとご紹介いただけると、はい、皆さんお分かりかなと思うんですけど、
そうですね、はい、イラストの仕事をしてから16年
に、うん、あ、そうなんだ、
なりまして、それでですね、こんな夜更けにバナナかよという本が、
はいはいはい、
とてもノンフィクション賞とか、はい、取って有名になったおかげで、その想定画を描いたんですよ。バナナを。
それが最初？
はい、
あ、そうなんだ。
それが仕事の最初はもっともっと前なんですけど、うん、それからイラストとかアートに興味のない人が、うん、ああ、あれねって、で、初めて会っても、どんな仕事してるのって言われた時に、ええ、バナナ書いてますって言ったら、とてもいい名刺になったと言いますか。それから結構自分のことを説明しやすくなったというか。
なるほどね、
はい、
あ、じゃあそこか、まあ、ちょっとその皆さんに知られるようなきっかけになって、はい、もうそれは何年ぐらい前ですか？
今が2009年なんで、うん、6年ぐらい前ですかね。
あ、そう、そのぐらい前、じゃあそのぐらいから、まあ、こう徐々にこうバーッとあれしていったんですね。
そうですね、うん、少しなんか分かりやすくなった、存在が分かりやすくなった。その前にも、はいはい、童心さんの方でも、はい、小さなエッセイに挿絵を描いたり、
そうね、
あと朝日新聞の方でも空色水曜日という谷村志穂さん の小説家の方のエッセイも担当させていただいて、ちょこちょこちょこちょことお仕事は続けてたんですけど、やはりこんな夜更けにバナナかよは、大変私にとって印象深い仕事でした。
なるほど。 それはあれです、なんかこう私読んだことないんでわかんないんですけど、はい、内容的には、うん、パッとひらめくものが、あ、それってあれって原稿もらってから絵描くんですよね。
そうなんですよね、うん、そして筋ジストロフィーになっている、うん、鹿野さんという方が、うん、24時間介護が必要なんだけれども、特定な施設に入らないで生活したいというのを追ったようなノンフィクションなんですよ、そしてその時にボランティアさんがとても必要なので、そのボランティアさんが鹿野さんに出会うことでその方たちの迷いもなんていうのか、悩みを共有するで、なんていうのかな、一緒に成長するではないですけど、そういった内容ではっきり言ってちょっと重めに感じる障害をテーマにしているので、表紙だけは柔らかく明るい感じにしたいというデザイナーさんの希望で、私のタッチが軽いので、
でも軽いっていう言葉はちょっと当てはまるけど、なんだろう、なんて言ったら軽いとも違う気はするけど、
やっぱりなんか軽いので
サラサラっと描いてるっていう、雰囲気がある、すごく、
なんかそれでサラサラっとバナナ描いてとだけ言われて、そしてそのタイトルにある言葉は、ボランティアさんが言った言葉なんですけど、そのシーンだけファックスするよって言われて、でも読むこともないからって言われたんで、本当にまあバナナねって、
逆にそれが良かったのかもしれないね、読み込んじゃうとちょっとなんか重くなっちゃうっていうか、
ね、説明をいっぱいいっぱい付け加えたくなっちゃうので、だからバナナでいいんだねっていうことで、だからこんなすごい本になるとも思わなかったので、もう本当に軽、なんかシャッシャッシャーみたいな感じで書いたんです。
それがかえってこう逆にインパクトがあるというか、良かったっていう感じ、という、まあ、最初の大体、まあ、こう皆さんに知られるようになった最初のお仕事ということで、それからまあいろんな結構やって、でちょっとプロフィールの方見させていただいてるんですけど、いろんなの、
ま、そうですね、最近では印象深かったのが21歳で乳がんになった、大原真由さんが5月に亡くなられたんですが、その方 の著書のおっぱいの歌の表紙も書かせていただいて、
映画になったやつだよね、これね、
真由心の星という映画になって、それで、私も少し面識を持たせてもらっていたんですが、残念ながらね、っていうことで、でもピンクリボンの活動っていうのが今とてもいろんなところで受け継がれてるみたいで、そういう感じな仕事もさせていただきました、
あとはね、皆さんあっと思うのはね、某お菓子メーカーのK のとやさんの袋とか包装紙とか、こう白黒だけど、なんかこう割とこう華やかな感じの、あれは花だったでしょ、花なの、
いや、あれは K のマーク、
あ、そうなの
だと思います。あんな感じで、
あ、なんか墨で、こうなんか一筆書きみたいな、なんかね、さっさっさって書いたような、ロゴっていうか、あれになって、
あれもあんなにたくさんいろんなお菓子にくっつくと思ってなくって、シャッシャッシャって書いたら
得意なシャッシャッシャ
そうなんです
いや、佐々木さんのホームページとか見ていただければ、いろいろイラストがいっぱいたくさん載ってるんで、シャッシャッシャっていう感じが分かるかなと。これはいつもなんでどうやって書いて、まず何を使って書いてますか。
まずは水性インクで書いてるんです、カラーインクで、ですから、最初も一番最初は水彩絵の具で書いてたんですけど、どうしても、重たい色にしてしまいがちだったんですよね、そしておしゃれでかっこいいんだけど、広告とかになるとどうしても明るい色調を求められて、それでどうしたものだろうというところで出会ったのが水性インクで、 そうですね、10年ぐらいはこのインクで書いてます。
へー。じゃあなんかこうちょっと独特のこうなんか透明感みたいな、なんかこう透き通るような、なんかこう濁ってない感じで、色使いですよね、それでね。
そうなんです。すごくその紙とインクの、染み付き方というか、
ちょっとにじみ感じ、出てる感じがね、
そう、水彩だと水が、乾くと、水分が乾くと一緒に紙に沈み込むような印象があるんですけど、インクだと水が乾くとインクの粒子がぷわっと浮かんでる、そんな気がするんですよ、その部分が気持ちよくて、まずは色の面から絵を描くんです。
なるほどね。それは分かる気がする。なんか、色こう構図として色のこうあれ組み合わせみたいな感じ、
なんか大きいものをボーンと置いて、そして少し小さめとかそういう構成をして、あとでチャラチャラチャラってペンで細くな、なんか人だとか何か小物の動きを出して少し説明的な要素を加えたいなと思ってやってます。
いや、私もちょっと美術っていうかデッサンとか勉強した方なんですけど、そうですね、このなんていうの、こう一発勝負みたいな線って難しいよね。いや、だからすごいなと思って
そうなんです。
だからね、どうしてもこう人ってこうなんかね、こう操けたくなるから何本も引いちゃうんだよね。そうすると絶対こういう佐々木さんみたいな絵にはならないんですよ。だからこれ、ね、一発勝負の線って描けるのすごいなと思って
ありがとうございます、
尊敬します。
泉さんに言われる
なんて、いやいやいや、本当に、なかなかね、こう出ます、達人って言ったらあれだけど自信がないとね、引けないのよね、線ってね。特にこう単純な線は、こう何本も引いて形を作るのはできるけど、さっていうのはね、本当に自信がないとできないので、なんかすごいなと思って見てました。はい、色もね、やっぱりこう色のこうあれがで構成するっていうのはすごくわかります、だからなんか割と季節感が出るよね、なんか、新緑の時とか、こう落ち葉の時とか、なんかそういう感じはしますね、季節感が。
逆に冬が苦手なんです、
白いから困るよね。
なんだかね、こういった場所に住みながら、ずっと住んでながら、意外と冬のものを描くときに苦労する。
困る。
描けないって、描くものがないとか言って、大きい雪の結晶を描いてみたりして、ちょっとごまかせるなみたいな。
いや、ね、私もちょっと彫刻とかやってて、彫刻って色がない世界なんですよ。
そうですよね、
それでね、そうするとすごく反発して色をすごく使いたいとか思うんだけど、いざそうなるとどうやって使っていくか分からないっていう状況に陥るのでなんか分かります。だからすごく、その白で表現しなきゃならないっていうのはね、大変よね。
大変です。
そもそもこう色で表現してきたお仕事してるから、その白い世界は大変かなとちょっとこれから白い、雪景色、注目してください、皆さん。そうプレッシャーかけたりしてここでいや、じゃあなんかいろいろこう、
はい、
手の内を聞かせていただいて、いい感じなんですけどまだね、いろいろお仕事のあれは、また後半もちょっといろいろ聞いてみたい。でホームページの方にね、いろいろ写真もたくさん載ってますよね。
いろいろ今までやった仕事をペタペタペタペタ貼り付けてますので、ぜひ見てください。
そういうところも見てほしいなと思います。それではじゃあ一曲おかけして、また後半もいろいろお話伺っていきたいと思います。では嵐で時計仕掛けのアンブレラです。
ホンダ明治ギャラリーは、旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家、 本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日、午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせの電話番号は 011-530-3050 530-3050。ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。取れたて北海道の味どころ喜びからご案内いたします。素材の持つ本当の美味しさをお客様にをモットーに、本物の味にこだわり続けています。落ち着いた雰囲気でごゆっくりお過ごしいただけます。ご夫婦でご家族でいかがですか。心を込めておもてなしいたします。ご来店時にカロスで山天聞いたよとおっしゃってください。生ビールまたはジャガバターサービスいたします。住所は札幌市中央区南5条西3丁目第4グリーンビル2階です。ご予約などの電話番号は 011-518-2419 518-2419。 営業時間は17時から23時まで、定休日は日曜日と祭日です。郷土料理の店喜び、皆様のお越しをお待ち申し上げております。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか。シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も受けたまわっております。平成18年の7月に開店してから、皆様には大変ご好評をいただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目山花19条電停前です。営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは 011-532-0902 532-0902 までお問い合わせください。
はい、では後半また鈴木さんとお話をしたいと思うんですけど、今ちょっとね、いろいろどういうふうに書いてるのかっていうネタバラシしていただいちゃってでそんな佐々木さんの作品を見れる機会がちょっとあります。まずこれからお話しいこうかな。すぐですね、はい、11月29日から札幌芸術の森美術館の方で始まります札幌美術展真冬の花畑というね、今ここにパンフレットあるんですけど、なんとも大胆な花が、真っ赤な花が一輪ガンとあるんですけど、でお花をテーマなんですか、はい、今回は。
そうなんです。
でこう見開きでパッと開くとですね、もう冬なのに春みたいな感じのあのいろんなお花、ま、あの何人だ、
11人
ですね、はい、11人の作家の方が、はい、出すということで、はい、もうまあいろんな花といってもいろんな花があるもんだっていう感じでいろんなあのタッチのお花があるんですけど、まあ、その中に佐々木さんのもあるんですが、はい、お花をテーマに今回どんな感じで制作したんですか。
はい、今回は、花は正直あんまり綺麗すぎて、うん、絵に描く魅力がなかったので、ええ、あまり描いてこなかったんです。
あ、そうなの、うん、なんかでも描いてるなんか雰囲気はあるんだけど、うん、あ、そうなんだ。
どちらかというとじゃがいもとか人参とか野菜系とか あとは葉っぱとか
うん、なんか葉っぱのイメージがすごくあるんですよね、
そうなんですよ。
あ、花自体はあんまりそんなに、
うんうん、なんか、
あ、そう、
そのままで綺麗じゃんみたいな。
なるほどね。
それで、でもちょうど年齢的なのか分かんないんですけど、今年のお正月ぐらいに、なんか今年は花をちゃんと見たいなって、うん、向き合ってみたいなみたいな、ふわっと思いかけた時に、あの美術館の方からお話があって、いや、なんとなく偶然だなと思って、ちょっと取り組んでみようかなと思いまして。
じゃ本格的にこう花を描くぞって言って描いたのは今回、
う
ん、じゃあ割とこう新しい試みって感じで、
うん、そうですね。
あ、そう、それがちょっと楽しみですね、
うん、テーマ的なものがないと、うん、また小さな作品なので、アーティストの方たちのこう迫力のあるものにはあの、かなおうとも思ってないんですけど、まあ、あまりにも、うん、しょぼっとするとかテーマが、しっかりしてないのもちょっと見応え感があまりにもなさすぎるので、今回はできるだけ自分が、お友達のうちの庭に訪ねていって、その方 の、 あの思い出のある部分をピックアップしたようなあのイラストにしていこうということで、いろいろ実際に訪ねた場所をあの巻物的なちょっと横長な作品にして、少しあの散歩をして歩いている感じにしようと思って、
じゃあこうなんかこう綺麗なあの花束がこう入ってる花瓶を描くとかっていうんじゃなくて、まあ、はい、こう道にこうずっと、うんうん、まあそういう咲いているようなのをこう見ながらこう、はい、歩いていくみたいな雰囲気で描いてる、
うんうん、はい、そうなんです。ですから少しなんていうのかな、うん、その花瓶に入っているお花のイメージではなく、あのこのまた雪が溶けたら、うん、なんかまた歩いてみたいなみたいな、なんていうの、お花をちょっと恋しく思いつつ冬を過ごしたいなみたいな、そんな気持ちで描いてみました。
あ、そうですか。じゃあそれはちょっと楽しみな。これね、こう本当にパッと見るといろんなあの作風があるので、はい、これも花みたいなのもありますので、
ですから本当に
皆さん ね見比べたり、まあ、それぞれ の、 皆あの作家の方がこうイメージする花っていうのは今後も違うのかなっていう感じで、まあ、その中に佐々木さん の、 その優しい花もありますので、あの見ていただければ。
軽い部門なんで
そんな軽くないよ優しいよ優しいって感じです、はい、それで、ね、こうあのワークショップもあるということなんで、
12月の6日の1時から2時半の間にやるんですけど、カラーインク、先ほど話していたものを使ってクリスマスカードを書いてみようということで、高校生以上15人、
はい、
料金1500円かかるんですけれど、はい、募集しております、
はい、これは芸術の森美術館の方にちょっと問い合わせをしていただければいいのかな、はい、はい、ね、その佐々木さんの技法を盗みつつオリジナリティのあるカードを作れるということで、はい、参加してみてくださいで、さらにびっくりだったのは、さっき聞いてびっくりだったんですけど、花柄割引という。
そうなんですね、
花柄の服とかコサージュみたいなのね、
そうですね。
で、私はなんかこうちょっと下着でもいいのか、見せればいい、見せられればいいんじゃないかみたいな話だったんですけど
花柄の
それであの見えるところに花柄が出てると、
そうですね、
あなた花柄ね、みたいな、うん、
服か花のアクセサリー
みたいな感じで、チケット売り場でお申し出くださいということなので、は
い、そうしたらいくら安くなるんだっけ
でもこれ楽しいよね。
そうですよね、
うん、いっぱいつけていきたくなるよねあるもん、なんかある花全部つけてきましたみたいな
そういうのこうね、写真で撮ったら、
ああ、いい、面白いよね、飾ってもらったりしたらすごい面白い、ジビスカの
全部花にするとか、ね、
全部花にするとか、ね、
普段は絶対にできない、
描いてくるとかね、花をねあ、それいいかも、顔中花柄みたいなあ、そうそうそう、爪もね、今そう、そうね、やってる人多いからネイルかなんかも いいですね。花柄じゃなくて、なんか間違って花って書いてきたらどうするの？
どうするんでしょうね。
漢字で花って書いて。
そこはやっぱり受付の方の粋な計らいが。
花って漢字を3つぐらい書いてきましたみたい。ちょっと皆さんちょっと試していただければいいかなと思うんですけど、そういう楽しい、
はい、
あのこうなんだろう、イベントではないですけど、取り組みもあるので、ぜひあの行っていただきたいと思います。11月29日の日曜日から来年1月31日の日曜日までやってます、はい、休館日月曜日で、まあ、年末年始で12月29日から1月3日までお休みです。開館時間は9時45分から17時、入館は16時30分までということです、はい、あのちょっとねパンフレットもなんかこういろいろ画材屋さんなんかで見かけるとちょっとインパクトがあるので目につきやすいかなと。西村
さんという方のエッチングの作品で、
ね、あすごい真っ赤だ ね
真っ白な中に
そうこの赤色付きです、はい、ということです。まだまだたくさんありまして、
はい、
もう一つで次々とどうぞ、はい、
あのお知らせさせてください、
はい、
12月の1日から、はい、個展を予定してまして、
はい、
中央区の札幌市中央区の南一条西三丁目ラ・ガレリアビルの5階あの日産のショールームがある、はい、ところの斎藤ギャラリーであの作品展をします、
はい、
今年1年描いたあのイラストをあの原画とともに一部の原画ですねとともに展示するんですが、今年はメインで仕事させてもらったのがあの北海道新聞の、うんあの日曜日の生活面で、はい、あの小よりのいいものを見つけたという、はい、ちょっと恥ずかしいタイトルなんですけどそこであの障害者 あの施設や作業所で作られたあのいいものあのをあの取材させてもらって、うん、そしてそれをイラストとあのちょこっと文章で紹介していることを今週で34回目
まで、すごいね、
やってるんです、それのイラストと文章と一部 あの作業所さんの作品といいますか売っている商品なども一緒に展示販売できたらなと思って企画しました、
うんはいはい、そちらもね、まはい、あの街中のサイトギャラリーということで、ちょっとお買い物 あの帰りにでも、はいお立ち寄りいただければ、
クリスマスシーズンです
ね。そうだよね、そこでなんかいいもの見つけられるといいですね。
そうですね、
本当にね立ち寄った方が、ああいいもの見つけたなって思えるような、あのものに なればいいなと思います、はい、そういう、まあ、作品と そこで作っているちょっといいものなんかも置けるかなっていう感じで企画しているということ、はい
まだ、はい、あの連載も続きますので、
はいはいはい、
ぜひ
日曜日だよね、
はい、日曜日になったらあの真ん中のページを開いていただいて、はい、見ていただければいいなと思ってます、
はい、まだありますか？なんかあとお知らせ
あそうですね、去年なんですけれど、うん、去年はその前の年からほっぺ落ちの旅というこれも北海道新聞で連載させてもらったんですが、はい、北海道のこだわりの生産者を訪ね歩いて、はい、イラストを描くという仕事をさせていただいてまして
最近はそっちの方は、
ま、それは去年の11月で終了しましてそれが、去年の夏に本になって販売されています大きな書店でちょこっとありますのでよかったらほっぺ落ちの旅といますので
、はい、でもうイラスト満載では
い、
はい、
それも43点のイラストがありますのでよかったら見てみてください、
はい、それは結構全道各地行ったんですか、はい、
ちょっとうらうら、
はい、もう大
変ですよで
も分かんないから、はい、そうなんだ
それでちょっとこう取材してイラストを描くっていうことに目覚めてしまったというか、
うん、結構じゃあどこか出かけてってっていうことが多い、
うんうん、そうなんです
なんかねそうちょっとね芸術の森の方に、うん、ちょっと電話番号とか問い合わせるのにお電話して、いるかなんかなんか地方に行ってることが多いみたいだから、いないかもしれないって言われてはぁと思って、
そうなんです結構なんか 実際に行きたくなっちゃうようになってしまって、今回のこよりのいいもの見つけたは自分で行きたい場所を探して、そして行けるので、この前も釧路に行ったんですけれど、釧路のネットショップが障害者の施設で作っているいいものを集めたネットショップがあって、そこの直売が、でショッピングセンターであるというので、みんなが一斉に集まるというので、ぜひそれに合わせていこうっていうことで、電車乗って行ってきました
もう大変ですね、
なんかでもなんて言うんだろう、会って書くっていうのも難しいんですけど、直接お話伺ったりすると、やっぱり思い入れをいただいちゃうので、より頑張ろうというので少々難しいけど、それに
分かる
ですよね、
なんかうちも取材とかよく受けるんですけど、もう下手すると電話だけで、電話とファックスで終わっちゃうみたいなはぁみたいな、なんか送りますんで、チェックしてくださいみたいな、ってなんか写真もあったら、
お借りできますか、
少しメールに添付してくださいみたいな、なんかはぁっていう感じの方が多いんですけど、やっぱり実際記者の方がいらして、こうやって喋って写真も撮っ ていただけると、なんかやっぱり違いますよね、なんか伝わるかなっていう感じはするんで、やっぱりそれ自分でこう言ってその時間に 見たり聞いたりっていうのもすごく大事なことだなと思う、違いますよね、だから写真だけ見て、
全然違います、
書けないこともないだろうけど、それとやっぱり実際のものを見て作った人に会ってって言ったらね、やっぱり違うよね、そう
本当に違いますね、だから文章も今回担当させてもらってるんで、そこは本当に素人なんですごく伝えきれてないとは思うんですけど、でも一行でもいいから行って会ってからこそのことがね、書ければいいなと思って、
すごくそれはねいいことだと
ありがとうございます
思います偉そうですが
先輩ありがとうございます
、だからそういう、まあ、あったかい感じでイラストも書いていらっしゃるので、皆さんそれはすごくパッと見た感じ伝わるんじゃないかなと思うので、ぜひね、見て、展覧会もこう実際に、ゲームリノは大きいの、大きいっていうか、
はい、大きいと言いましても A4 サイズを横に3枚並べたぐらいの大きさなんですよ、それがまあ私の限界かなと
対策本人にしてはすごく
対策なんですよ
気張ってみていただきたいと
でも素通りされる
いや大丈夫です大丈夫ですそういうこういろんな方の花があるので、
その中でも ねお気に入りの花が見つかるといいなって感じで、
で皆さんも気張って花をつけて見に行っていただきたいなと思います。
よろしくお願いします。
今日でもいろんな話お話聞けて、作家の裏側みたいな感じで聞けたのでいい感じで終わりそうな感じなんで、
ぜひホームページも
そうですね、
佐々木こよりと
で検索すれば出てくるね、
出てきますので、
いっぱいね絵が見れるので、そちらの方も見ていただきたいなと思います。はい、それではちょっと最後に一曲を聴いていきたいと思います。嵐でスーパーフレッシュです。はい、ですね、じゃあもう最後いろいろ締めなので整理して連絡事項を整理したいと思います。まず、芸術の森の美術館は真冬の花畑展は11月29日から1月31日まであります。それで、ワークショップが12月の6日ですね、日曜日ですね、そちらで佐々木さんのワークショップがあります。お問い合わせは芸術の森美術館までということで、個展の方が挿絵のお仕事展っていうのは、いろいろ挿絵を描いていらっしゃったお仕事をもういろいろ皆さんに見ていただこうっていうのは、中央区南一条西3丁目の斉藤ギャラリーです。ガレリア5階、1階がねちょっと車屋さんでいっぱいあるんですが、それの5階になります。そこで12月1日です、これは火曜日から12月6日日曜日まで 10時半から18時30分、最終日は17時まで、はい、こちら入場無料で、はい、芸術の森の方はちょっとかかります、はい、一般は700円かですね、はいはい、高校大学生350円ですので、そちらを見ていただきたいなと思います。こんなにでもバーっといろいろ見れる機会はねなかなかそうないので、はい、でこう実際に描いた絵を見るとまたこの印刷になったものって違うと思うので、ぜひね直に見てもらうっていうのが大事かなと思うので、はい、直に見て実際あこんな感じなんです、インクにこだわってるっていうのをね、はい、分かってもらえるんじゃないかなっていうふうに思いますので、はい、皆さんぜひ足をお運びください。それで本もほっぺおちの旅っていうのもあるので、はい、そちらの方も
よかったら
本屋さんにお見かけの際はぜひ手に取って見ていただきたいと思います。
人と人がつながると人と町がつながり町が元気になる。山鼻をつなぐものに地域を一周する路面電車と山鼻新聞、ホームページ中島パフェと朝日山森と人の会とともに、このラジオ山鼻明日もいい天気が町づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送を聞きできなかった方はインターネット放送でお聞きになれます。山天スペース FM スペース2009、ひらがなで山天、一つ開けてアルファベットで FM、 さらに一つ開けて数字で2009で検索していただきますとお聞きになれます。
はい、今日はですねイラストレーターの佐々木こよりさんに来ていろいろお話をしていただきました。どうでした？
最初はすごい緊張したんですけれど、なんか
こんな感じです
すごい楽しかったです
やってますので、はい、ぜひねまた来ていただいて、いろいろ今日ご紹介したパンフレットなんかもブログの方に、山手のブログの方にですね
紹介
してしますので、皆さんそちらをちょっとちらっと見て、こんな感じっていう感じで、ね、それからいろいろ展覧会なんかお出かけいただければなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
また本当に遊びに来てくださいね、はい、こんな感じですので
楽しかったです。
今日は昔お友達関係でお話しさせていただきます、はい、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございます、はい、
でいろいろいつも CM 読んでいただいてます。山春日の皆さんもありがとうございます。
ありがとうございまし た, ました
で猫くんもはい、ちょっと難しい顔してますけど今日なぜでしょう怖いんですけどありがとうございました。ちょっと今日時間まだあるんでラジオ、
ね、
いかがです、今日昼どうもギャラリーの方にお立ち寄りいただきまして、
はい、やっと伺えて、
いやご主人と一緒に
すごく良かった。
ありがとうございます、手狭だと
本田明治、ね、大先生の彫刻のイメージってどっかで自分の中で作り込んでて、こんなもんこういう感じだこんなもんって言ったなぐらいこのような感じだという本当にだったんですけど、展示されてるのがたまたまなんですか、あれは。
あ、そうですね、
ふわっとしてふわっとして、あ、
そうそうそう、柔らかくて可愛い。佐々木さんのイラストっぽいようななんかそういう今回はテラコッタの作品なので、
あれは本当に見ていただきたいですね。あったかい気持ちになれて、
そういうの飾ってますね。
そぎ落とした魅力も素晴らしいんですけど、ああいった柔らかいものを作られるというのが、
なかなかねテラコッタってこう並べることが少ないので、今回はそればっかりちょっと集めて並んでみてるんですけど、またそのねいつものと違った感じで見ていただけるかなと思いますので、本田明治ギャラリーの方もですけ
どぜひぜひ
バタバタと
宣伝する前に早く行ってください、
はい、それじゃあ本当に皆さんいろいろ見て直に佐々木さんの作品に触れていただければなと思います。今日は皆さんどうもありがとうございました。ではまた、次回は来年もう1月になっちゃうんですけど1月になります。またよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。